はい、じゃあそれでは始めましょうかね。89ページかね、89ページの最後のところだね。はい、じゃあ一緒に読みますね。89ページのところとところは、ほとんど先月のところと内容が同じなので読んで、その次のところ、その次のところの四音書のところまで続けて読みますね。はい、船森弥三郎殿ガリー御所一連犬る殺気十二日流罪の時その次尽きて総来しに未だなおも聞き及び参らせず総楼ところに船より上がり苦しみ総来期ところに年頃にあたらせたまい総来しことはいかなる宿住なるらん過去にお華経の行者にて渡らせたまえるが今末法に船森の弥三郎と生まれ変わりて日蓮を憐れみたもうかたとえ男はさもあるべきに女房の身として職を与え先属長ずそのほかさもこと年頃なること日蓮は知らず不思議とも申すばかりなしことに三十日余りありて内心に法華経を信じ日蓮を供養したもうこといかなることのよしなるやかかる自頭万民日蓮を憎み妬むこと鎌倉よりも過ぎたり見る者は目を引き聞く人はあだむことに殺気の頃なれば米も乏しかるらんに日蓮を内々にて育み玉石ことは日蓮が父母の伊豆の伊藤川名というところに生まれ変わりたもうか日蓮が去る校長元年5月12日流罪の時川名伊藤氏川名の津についてどういうところとも知らず船より上がって苦しんでいたのを手厚く面倒を見てくださったことはいかなる宿従であろう過去に法華経の行者であられた方が今末法に船森弥三郎と生まれ変わって日蓮を憐れみ助けられるのであろうかたとえ男にはできるとしてもご婦人の身でありながら食事のこと先属長寿等あらゆることについて親切にもてなしてくだされたこと日蓮は何と申したらいいのだろうただ不思議としか言いようがないことに34日の間に内心には法華経を信じ日蓮を供養されたことはどういう因縁によるのであろうこの地の地頭をはじめはほとんどの人々が日蓮を憎み妬むことは鎌倉の日ではない見る者は目を怒らし聞く人は恨むという状態であるその上殺気の頃で米も乏しかったはずなのに人目を忍んで内々に養ってくだされたことは過去世において日蓮の父母だった人が 伊豆の伊東川名に生まれ変わったのであろうか。その次ね、四音章、この身に学問つかまつりしこと、ようやく24、25年にまかりなるなり、法華経をことに信じまいらせ将来しことは、わずかにこの6、7年よりこの方なり、また信じて将来しかども、家大の見たる上、あるいは学問といい、あるいは世間のことにさえられて、一日にわずかに一巻一本題目ばかりなり、こぞのさつき12日より、今年6月16日に至るまで、244日のほどは、昼夜12時に法華経を修行し立てまつると存じ候。そのゆえは法華経のゆえにかかる身となりて候えば、行住座がに法華経を読み行ずるにてこそ候え。人間に賞を受けてこれほどの喜びは何事か候べき。日蓮が学問に志してからようやく24、25年になったばかりで、法華経をことに信ずるようになったのはわずか6、7年この方のことである。また信じると言っても家大の身であって、学問のことや世間のことなどに妨げられて、一日わずか法華経の一巻一本を読み題目を唱えたに過ぎなかった。しかるに去年の5月12日より今年の正月16日までの244日間は、昼夜12時、24時間に法華経を修行し立てまつったと思っている。それは法華経を広めんがために、このような流罪の身となったがゆえに、行住座がに法華経を読み行じているということになるのである。人間に生まれてこれほどの喜びが他にまたとあるであろうか。伊豆伊東にですね、この日蓮大聖人がこの流されてですね、先月のところと先月の、下山御消息と大体ですね、ほとんど同じことがこの書いてあるんですけども、今日読んだこの船森弥三郎ガリ御所というこの御所の方が、ちょっとこの細かいというか生活感があるように、その大聖人が書かれてこのいるんですね。大聖人が、まあ、大聖人は漁師の子供ですから、まあ船酔いするということはないと思うんですけども、まあ随分この波が荒かったんでしょうね。でそれで、この長時間この船にこの揺られてですね、それで、体調が悪くこのなって、そして、役人がですね、この上陸させて、それで、待っていた向こうの役人にこの面通しをして、それで、まあ、あとは頼むという形でこの役人はまた船で去っていったということですね。で、だけど、まあ、大聖人のこの体調が思わしくない状態がずっとこの続いていてですね、それで、まあ、苦しんでいたと、まあ、役人は介護してくれませんから、ですからその状況がこのなるまでじっとしておかなきゃいけないというこの状況だった時に、たまたま そこにこの出くわしたこの船森弥三郎がですね、本当にその懇切丁寧にこの大聖人を解放してくれたとですね、このに坊さんだっていうことは坊さんの格好してますからこの分かるんですけども、そのなんで、ここにこの坊さんがいるのかと。だけど見ればですね、その役人がその周りを固めてこの日蓮を見守ってるわけですので、いい状況であるとは誰も考えないわけですよね。これ役人に仕立てられてきたと。これちょっとまあいわくつきのこの坊さんなんだなと。それも全く見たことがない人間がここに来るということは、流刑の地ですから、ですから当然罪人としてそのこの坊さんはやってきたんだなということがこの分かるわけですよね。まあ、ここまで日蓮の名前はこの伝わっていなかったと思うんですけども、何かこの罪を課せられてここにやってきたんだなということが分かるんですけども、船堀弥三郎はその体調を崩して苦しんでいるということに対してこの哀れみを感じて、何とかしてあげなきゃいけないというふうにその解放をしてくれたということなんですね。で、まあ、男の人はこれを何とかしてあげなきゃいけないというふうに簡単に考えるかもわからないけども、女の人は家を守るこの立場としてできるだけそういう人とその関わり合わない方がこのいいというふうにその反対をする考えを持っている人がそのほとんどなのに、この奥さんもこのただ主人の言うことを聞くということじゃなくて、その積極的にこの日蓮大聖人を解放してくれたといいんですね。そして食事のことであるとか、この鎌倉時代にはお風呂っていうのはありませんから、体を拭くぐらいのことしかできませんので、そういう足を洗ったり旅をしたすると必ず足が土ぼこりで汚れますので、足を洗ったり体を拭いたりですね、手水っていうのは顔を洗ったりするお水だったり、またお便所、大小便のことですね。昔の言葉では手水を貸してくださいというふうに、お便所を貸してくださいという時に手水を貸してくださいというふうにこの表現をしますけれども、そういうこの世話に至るまで、この、こう船に揺れて、吐いたり、下痢をしたりというようなこのところまでこの大聖人の体調がその悪くなってたのかも分からないですよね。ですからわざわざこのお便所の手水という言葉までこの大聖人がここに書いてあるということなんですね。でそういうことまでもう本当に、もう事細かにその身の世話をこの全く知らない土地に罪人として送られてきたその日蓮に対して、そういうふうにこの接してくれたということなんですね。もう本当にこの不思議としかこの言いようがないというんですね。で、ここにもう役人も丸投げでこの船堀弥三郎の屋敷に、 この任せっきりなこの状態にこのなってしまって、そしてそこから要するに、まあ、大聖人はその徐々にその体を回復させていくということなんですね。で、船森弥三郎も奥さんもですね、その大聖人のその世話を受けるその態度というか、この姿勢というものを、その感謝の姿勢というものを、この大聖人がこの船森弥三郎夫婦にこの示すその姿というものを見てですね、この日蓮という人はそのただのこの罪人じゃないんだということと、この日蓮が説くところのこの法華経の教えっていうものの方がそのまともじゃないかと、道理が通ってるんじゃないかということをですね、その内心その感じ始めるようになって、そしてこのより一層ですね、この大聖人を幕府が罪人と決めた人間であっても、この人は決してそういうこの罪人とは違うんだというふうにその考えて、それでこのより一層世話をこのしてくれたということなんですね。だけど他のこの地元の人たちはですね、そんな幕府がですね、この罪人だと言って島流しにした、島流しに、ここに島流しされてくるなんていうような人はですね、もうろくでもない、この天下に対して弓を引くろくでもない人間だっていうふうに決まってるんだから、なんであんなものをですね、この世話をしなきゃいけないんだと。船盛りっていうことは、前回お話したように、この漁師のこのまとめ役をするその頭ということの意味ですので、当然、この船盛弥三郎についているところのその幾人ものこの漁師もですね、なんでこの船盛がこのそんなことをしてるんだと、船盛がそんなことをしているようだったらですね、この自分たちもその生活しにくくてしょうがないと、やめてくれということをこの船盛弥三郎にこの働きかけたりこのするわけですよね。このに睨んだり、またこの汚い言葉をかけたりですね、そういうことをこのしてくると。だけども船盛弥三郎はそういうものを全く気にしないでですね、大聖人のこの面倒をですね、このずっとこの見てくれたということなんですね。それから5月ですから、この新しくその米作りをするこの時期ということは、前の年の米がもうどんどんどんどんこの少なくなって乏しくなっていると。2人の家族であればどれだけの米があれば大丈夫だという計算のもとにその米を食べているわけですから、そこに1人大聖人が加わるということはですね、その乏しい米というもののこのやりくりということが本当に大変になってくるわけですね。で、そういう米が乏しい時期であるにもかかわらずですね、この大聖人のためにその普通にその米を食べさせてくれて、そしてその体の回復というものをこの見守ってそのくれたと。日光聖人がどの時期ぐらい、どのあたりからその大聖人のもとにこの掛け算時でその合流したかということははっきりわからないんですけども、そこにもう日光聖人がいたかもわからないですよね。 で、そういうこの状況で、このあるにもかかわらず、本当にこれはこの法華経のこの縁によって、過去にこの法華経の縁というものがあって、それが今ここにその現れているんじゃないかというふうに、その思うしかその考えが及ばないということをこの言ってるわけなんですよね。でここで要するに、まあ大聖人がこの体調を回復してですね、そして罪人として流れてきたにもかかわらずですね、この大聖人がそのまあ武士っていうか役人たちはですね、この幕府からの情報として、その日蓮がそのどういう存在であるかということはよく知ってるわけですよね。ということは、日蓮が鎌倉において極楽寺の領官とその雨乞いのこの祈りをのこの競争したというか祈り比べをしたということをこの知ってるわけですよね。で極楽寺の領官が負けて、この大聖人のこの南無妙法蓮華経の祈りによってその雨が降って、そしてその鎌倉のこの田畑が潤ったということをこのもう聞き及んで知ってるわけなんですね。それでここのこの鎌倉から使わされているところのこの中心者の中心者が病気になるんですね。病気になる、今のような医療というものはありませんから、この寝込んでしまう。でそうした時にこの武士のこの土地で一番偉い人はですね、日蓮に祈ってもらいたいと、日蓮に祈ってもらってこの病気から病気を回復したいというふうに考えて、この日蓮を呼ぶわけなんですね。それでこの大聖人様がその南無法蓮華経でそのご祈念をする。そしてこのその人物が、人物の病気が治るというこの状況になった時に、この日蓮の身柄をまたこの船堀弥三郎の屋敷からこの移すということがそのそこに行われるわけなんですね。だから日蓮をなんとかこのまあ殺すとか、その折檻をしたいと。だけど日蓮はその自分たちがわからないその信仰の力を持っていると。だから自分たちが困った時にはそのやっぱり他の坊さんじゃなくてその日蓮じゃなきゃダメだというような、非常にその屈折したですね、その感覚っていうものをこの武士の人たちはこの大聖人に対して持っていたというそのことなんですよね。本当にやっぱり大聖人のこの振る舞いというものに触れて、その船森弥三郎の心がそのように動いたということを考えたときに、その私たちもこの法というものを伝えていくというときには、ただこの道理というか言葉というか、それももちろん説明として大事ですけれども、自分自身のやっぱり生き方っていうもの、それをまずその根本にこの正しく持ってですね、そしてこの伝えていかなきゃいけないと。自分はめちゃくちゃだけれども、この話だけはまともですということであったならば、逆にこの 南無法蓮華経の法というものからその、まあ、法というものを誤解され、また法というものからその離れて、生かしてしまうということなんですよね。凡夫ですからなくて七癖でいろんな癖がそれぞれの人間にはありますけれども自分もこの南無法蓮華経の法によってその至らない点をこの直していく努力をしながらこの信仰をしていかなきゃいけないと。自分は変わらないけれども信仰だけはこの説いて伝えていこうというふうにしてもそれはどうしても無理があるということがこの言えるわけなんですよね。そういう意味で大聖人はその姿からにじみ出るそういうこの南無法蓮華経のその志と人間としてのその心の美しさというものがあったんじゃないかということをこの手紙を通してですねその感じるわけなんですよね。さあそれでですね、その次のこの四音書ですね、この四音書はですね弘長2年の1262年の1月の16日にこの島流しになったこの伊東の土地からですね大聖人が41歳の時に、ふるさとのですね、天津というところがあるんですけど天津の領主ですね、工藤義孝というですね領主ですから、まあ、ここのお殿さんですよね。この人がですね、建長5年4月28日にですねこの大聖人様がこのふるさとの清澄の寺で、この南無法蓮華経のこの信仰というものをするということが一番正しいんだと。真言宗や禅宗や念仏宗の教えでは成仏するということはできないんだと。成仏できることが説かれている方は法華経しかないんだということをですねこの説いたでその説いたその言葉をそのままこの信じてそのまま大聖人のこの仏法に入信した人たちがこのいるわけなんですね。でその中にこの工藤義孝という人がこのいるわけなんですね。ですからその直後に大聖人はこの清澄の寺を後にして鎌倉に出ますから、ですから地頭の東条景信が日蓮大聖人の命を狙っているということもありますけれども、大聖人は鎌倉に出てもっと多くの人にこの南無法蓮華経の法というものを説いて伝えたいというふうに考えてその鎌倉にこの出るわけですよね。ですからふるさとで大聖人の信仰に入った人たちはその後大聖人から直接教えをこの受けていないんですよね。その時だけなわけですよね。もちろん手紙とかそういうものでこの大聖人様のこの教えというものをこの質問をしたり聞くっていうことはできますけれども、だけどもそんな再三再四このできるわけないんですよね。ですからみんな本当にその手探り状態で この法華経の信仰というものをこのされていたわけなんですね。で大聖人様がこの伊豆伊東にこの島流しになったこの場所からこの天津の漁師のこの工藤義隆にこの手紙を書いたのがこの四音書ということなんですね。父母の恩ですよね、主人の恩、師匠の恩、それから国師の恩というこの4つのこの恩というものをですね、その私たちはその正しくその恩に報いていかなきゃいけない、恩返しをしていかなきゃいけないと。つまりこの法華経はその恩返しのお経だと。恩に報いるこの法恩のための教えというものがこの法華経の教えなんだということをですね、だから誰のためでもない、みんな父母や主人や兄弟や師匠や、そして国のこの中心になる人、みんな南無妙法蓮華経の信仰を嫌ってるけれども、実はその人たちに対する一番の恩に報いる恩返しはこの南無妙法蓮華経の信仰というものを大切に貫くことなんだということが、この四音書四つの恩という題名に書かれているところのこの意味なわけですよね。だからこの漁師のお殿さんのこの工藤義隆にそういうことを含めてこの手紙をその書いたということなんですね。この身に学問つかまつりしことをようやく24、5年にまかりなるなりと、大聖人は12歳の時にその清澄寺に上がって、そして4年間して16歳の時に正式にそのお坊さんとしてこの出家するんですね。だからその16年から24、5年を経て伊豆伊東に大聖人が流されたのが41歳ですから、ですからその差し引きして24、5年というのはその出家してから今まで24、5年その経っているということなんですね。そして法華経ことに信じまいらせ総来しことはわずかにこの6、7年よりこの方なりというふうに、6、7年ということは建長5年4月28日それまでの16年間に及ぶところのこのいろんな真言宗、禅宗、念仏宗、いろんな宗派のこの修行とその勉強というものをこのしてきてですね、そしてこの南無妙法蓮華経だけが一切衆生平等の成仏ということを説いている、その内容というものを持っているのはこの法華経しかないんだと。だから自分は南無妙法蓮華経の法華経の行者として生きるんだという、その心というものを決めてから6、7年だということなんですね。そしてたくさん勉強すること、修行することがあるので信じてはいるんだけれども、その人間としてこのしんどいな、サボりたいなという怠ける心というものをこの持っているために学問をしていかなければならないと、まだまだ知らないことがいっぱいあるというふうにその思ってもですね、その坊さんも勉強だけしていればいいというわけじゃありませんので、自分で 炊事も洗濯も掃除も自分でそのやっていかなきゃいけないわけですよね。でそういうそのいろんな生きていくためにその必要なことにこの煩わされてしまってですね、それでなかなか自分の思っているようにその学問がこの進まないとですね。だからわずか1日に1巻1本南無法蓮華経のこの題目をこの唱えるだけで一日が終わってしまうというようなことも再三この生じていると。しかし去年の5月の12日から伊豆伊東に流されて今年正月16日に至るまで244日のほどは昼夜十二時に法華経を修行したてまつると存じ候と、つまり幕府の国家権力によって日蓮はこの島流しとなってここに生活をするようにこの強いられてしまったですね。だから全てが法華経のためにこういうふうになっているとですね。つまり幕府は日蓮を罪人というふうに取り決めたけれども、日蓮からすると幕府のおかげでこの法華経一本でこの生活をしていくということができるような状況になったと、幕府のおかげだということなんですね。だからそのゆえは法華経の信仰をきっかけとしてこういう状況の生活というものになったわけだから、行住座がもう自分の一つ一つの動作生活全部が法華経を読み行ずることになったんだとね。人間として生まれてきてこれほどの喜びはないと、自分が一生懸命求めて法華経の信仰修行をしていた時にはなかなか思うようにならなかったけれども、だけど本当に法華経をきっかけとしてそして島流しになってここでの生活っていうものが始まった時には、朝から晩まで寝ている時も全部この法華経の行者としてのこの生き方というものがこのできるようになった、幕府のおかげでそういう時間を持つように持つことができるようになった、本当にそのありがたいことだと。この世の中の人々が考えるこの喜びとは違うかもわかんないけれども、本当に南無法蓮華経の法をこの貫くということの上の喜びとしてはこれほどのこの喜びっていうものはこのないんだということをこの工藤義隆に対してですね、この手紙を書いてこの送ってるわけなんですね。ということは工藤義隆に対してもあなたが今まで考えてきた幸せとこの南無法蓮華経の信仰の上に幸せと考える考え方っていうもののその切り替えというものがあなた自身ができていますかと、あなた自身も当然この南無法蓮華経の信仰を貫こうというふうに考えればあなた自身も日蓮と同じようないろいろなこの障害というもの、また嫌がらせであるとか意地悪であるとかそういうものがですね必ずその襲ってくると、それを立ち向かってこの信仰を貫いていくっていうところに本当の仏法の喜びっていうものがあるんですよと ということをこの示されているわけなんですね。工藤義孝はですね、幕府から認められているところのこの土地のこの領主であるんですけども、当然工藤義孝が日蓮大聖人の信仰をしようというふうに考えたときに、当然幕府は日蓮を憎く考えているわけですので、当然領主として日蓮の信仰をするということは、これはもうそれだけでその幕府に逆らうということなんですね。ですからそのこの信仰していくという決断というのは、この工藤義孝にとっては大変なことなんですよね。幕府によく思われなければその武士として生きていくということができないわけですから、それが幕府が憎く思うよ思ったとしても、自分は日蓮の信仰をしていくんだというふうに工藤義孝はその決断したわけですね。でこれ41歳の時ですけど、その伊豆伊東の流罪から帰って大聖人がお母さんがこの病の床に伏せったということを聞いて、大聖人はそのことをきっかけにして、この取るものもとりあえずこの流罪が赦免になった直後に、大聖人はそのふるさとに、その初めて建長5年4月28日から初めてそのふるさとに向かわれるわけですね。そこで43歳の時にその小松原の砲乱といって、この大聖人を付け狙っていた東条景信が、地頭の東条景信が大聖人を殺そうとして小松原というところに差し掛かった時に、その大聖人にその切りかかる、それを守ろうとしてこの駆けつけたところのこの天津の領主の工藤義孝が切り殺されるわけですね。切り殺される。大聖人も刀の傷を受けて、そして弟子も切り殺されてしまうという壮絶なこの砲乱がこの起こるわけですよね。だから幕府も工藤義孝を憎く思うし、それから東条景信も領主のくせにこの日蓮のこの信仰にかぶれやがってと、いつかこいつを何とかしようというふうに考えて、あの小松原のこの大聖人一行が差し掛かった時にその切りかかる、工藤義孝がかばうために駆けつける、それを一つもっけの幸いとして、この東条景信はこの工藤義孝ももう一緒にその殺してしまおうというふうに考えて、その刀を振り回したと思うんですね。大聖人は頭を切られて、工藤義孝はそこでその死んでしまうというこの状況になるわけですよね。だからそういうふうに本当にこの信仰というものをこの貫いていく。だけどもその工藤義孝の小松原の砲乱でのその姿っていうものは、この大聖人様の何が生きていく上で一番の喜びは何なのかということを示された、この手紙の内容というものがずっと工藤義孝の心の中にこの貫かれていたんじゃないかというふうに思うんですね。世の中の幸せとこの南無法蓮華経の法の上の喜びっていうものは違うんだよ。世の中の喜びは浅くても、この南無法蓮華経の法を貫くっていう喜びっていうものは深いんだよということを、この大聖人様は この手紙の中においてこの示されているわけなんですね。だから大聖人様自身に課せられたところの伊豆伊東の島流しと、それからそれをかばってくれたところの船森弥三郎夫婦のその信仰に通ずるこの姿、そしてそこから出したところのこのお手紙の中にこの示される工藤義孝に対するその信仰を貫くということがどういうことなのかというその思いの言葉、それがみんなこのつながってこの大聖人様のこの仏法というもののこの縁というものがですね、そのそこにこの生まれていくということなんですね。だから私たちはこの世の中でこの世間でこの生活をしているわけですけれども、この世間のその人たちのいろいろな考え方の中にの考え方の流れの中で私たちは生きているんですけれども、その中でも私たちはこの南無妙法蓮華経のこの信仰をしているということは、南無妙法蓮華経の心で南無妙法蓮華経の目でこの世の中をこの見て、また南無妙法蓮華経の生き方を南無妙法蓮華経に反対するこの世間の中でどうやってこの信仰していくのかと、貫いていくのかということをその考えながら、この私たちはこの信仰していかなきゃいけないということなんですね。だからぜひこの大聖人と船森弥三郎夫婦と、そしてその土地から出した工藤義孝へのこの手紙の何を喜びとこのするのか、何が仏法の喜びなのかということをですね、この二つのこの手紙、この文書というものを通してですね、このよくこの考えてもらいたいというふうに思うんですね。